木曽は長坂を経て丹波寺へ赴くとも聞こえけり、また龍華越えにかかって北国へとも聞こえけり、かかりしかども今井が行方を聞かばやとて、瀬田の方へ落ちゆくほどに、今井四郎兼平も800余騎で瀬田を固めたりけるが、わずかに50騎ばかりに打ちなされ、旗をおばまかせて州のおぼつかなきに、都へ取って返すほどに、大津の内出の浜にて木曽殿に行き合い立てまつる。互いに中一丁ばかりよりそれと見知って、主従駒を早めてより大たり、木曽殿今井が手を取ってのたまいけるは、義仲六条河原でいかにもなるべかりつれども、何時か行方の恋しさに多くの敵の中を駆け割って、これまでは逃れたるなり、今井四郎五条誠にかたじけのう候、兼平も瀬田で討ち死につかまつる病を来つれども、御行方のおぼつかなさにこれまで参って候とぞ申しける。木曽殿、ちぎりはいまだ口せざりけり、義仲がせいは敵に押し隔てられ、山林にはせちってこの辺にもあるらんぞ。何時が任せて持たせたる旗あげさせよ、とのたまえば、今井が旗を差し上げたり、京より落ちる生徒もなく、瀬田より落ちる者ともなく、今井が旗を見つけて、300余騎ぞ、はせ集まる。木曽、大きに喜びて。この末あらは、などか最後の戦せざるべき。ここにしぐろうで見うるは、たがてやらん。甲の一条の次郎殿とこそ、受けたまわり将来。生はいくらほどあるやらん。六千余騎とこそ、聞こえ将来。さては、よい敵御参なれ。同じ牛なば、よかろう敵にかけようて、大勢の中でこそ、内地に恩を攻め、とて、真っ先にこそ、進みけれ。平家物語、巻9、木曽の最後です。原文は、学びやホームページ、学びや .caesar.net、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は追い詰められて最後に目のとこである今井四郎兼平と共に死のうと今井の行方を探す義仲の場面をお送りしました。それでは本文を見ていきます。木曽は長坂を経て丹波寺へ赴くとも聞こえけり、こんな意味です。義仲は長坂を通って丹波寺に向かうと噂になった。また龍華越えにかかって北国へとも聞こえけり、また龍華越えというところを越えて北国へ逃げたとも噂された。かかりしかども今井が行方を聞かばやとて、このような噂はあったが、今井の行き先を聞きたいとして瀬田の方へ落ちゆくほどに、義仲は瀬田の方へ落ち延びてゆくうちに、さあ今井四郎を探す義仲です。続きを見ていきます。今井四郎兼平も800余騎で瀬田を固めたりけるが、今井四郎兼平も800騎余りで瀬田を固めていたが、わずかに50騎ばかりに打ちなされ、わずか50騎ほどにされてしまって、旗を任せてしまって、さて、戦いの印として掲げていた旗を巻いて片付けるということは、もはや戦意を失っているということです。戦いに敗れながらも、今井はこんな行動に出ます。衆のおぼつかなきに都へ取って返すほどに、主人である義仲のことが気がかりで、都に取って返すうちに、そう、今井四郎もまた、主人である義仲に会いたいと願っていました。大津の内出の浜にて、大津の内出の浜で、木曽殿に行き合い立てまつる。今井は義仲に行き合い申し上げた。そう、二人の奇跡の再会です。互いに中一丁ばかりよりそれと見知って、互いに100メートルほどの距離からそれと分かって、主従駒を早めてより大たり、主従ともに馬を早めて、駆け寄りあった。木曽殿、今井が手を取ってのたまいけるは、義仲が今井四郎の手を取っておっしゃったことには、義仲のセリフです。義仲、六条河原でいかにもなるべかりつれども、私義仲は六条河原でどうともなるべきだったのだが、そう、六条河原で義仲は討ち死にしてもおかしくない状態でした。セリフの続きです。何時が行方の恋しさに、お前の行方を恋しく思って、多くの敵の中を駆け割って、これまでは逃れたるなり、多くの敵の中を駆け抜けて、ここまで逃れたのだ。そう、今井に会いたい一心でここまで逃れてきた義仲です。続いて、今井四郎の反応です。今井四郎、今井は言った。五条、誠にかたじけのう候、お言葉は本当にもったいなくございます。兼平も、瀬田で、討ち死に都合を祭る病、早来つれども、私兼平も、瀬田で討ち死にし申し上げるべきでしたが、御行方のおぼつかなさに これまで参って候とぞ申しける。義仲様の行方が気がかりで、ここまで参上いたしました、と申した。そう、互いに互いを求め合い、二人は再会したわけです。木曽殿、義仲は言った。ちぎりは未だ口せざりけり。私とお前の運命はまだ終わっていなかったのだ。義仲が姓は敵に教え立てられ、山林に馳せ散って、この辺にもあるらんぞ。私、義仲側の軍勢は敵に隔てられて、山林に馳せ散って、この周辺にも残っているだろう。何時か任せて持たせたる旗をあげさせよ、とのたまえば。お前の任せて持たせている旗をあげさせよ、とおっしゃったので。今井が旗を差し上げたり、今井は旗を差し上げた。さあ、戦いの目印である旗が再び掲げられました。京より落ちる生徒もなく、都から落ち延びてきた軍勢ともなく、瀬田より落ちる者ともなく、瀬田から落ち延びてきた軍勢ということもなく、今井が旗を見つけて300余騎ぞ馳せ集まる。今井の旗を見つけて300騎余りが馳せ集まってきた。さあ、義仲の軍勢が旗を目印に集まりました。木曽大きに喜びて、義仲は大いに喜んで、義仲のセリフです。この勢あらば、などか最後の戦せざるべき。この軍勢がいるなら、どうして最後の戦いをしないだろうか。いや、するべきだ。ここにしぐろうで見ゆるは、たがてやらん。ここに密集して見えるのは、誰の手勢であろうか。今井が答えます。甲斐の一条の次郎殿とこそ、受けたまわりそうらい。甲斐の一条次郎、忠頼の軍と受けたまわっております。義仲のセリフです。勢はいくらほどあるやらん。軍勢はどれほどあるのだろうか。六千余騎とこそ、聞こえそうらい。六千騎との噂です。そして、今井のこの言葉を聞いた義仲のセリフです。さては、良い仇御さんなれ。それなら、ちょうどいい敵であるようだ。同じ失ば、よかろう仇にかけようて、大勢の中でこそ、討死にをも責め、とて。同じく死ぬ者なら、それにふさわしい立派な敵と馬を掛け合って、大軍勢の中で討死にをしよう、と、真っ先にこそ進みけれ。義仲は真っ先にかけて進んでいった。さあ、義仲最後の戦いが始まりました。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。木曽は長坂を経て丹波寺へ赴くとも聞こえけり、また龍華越えにかかって北国へとも聞こえけり、かかりしかども今井が行方を聞かばやとて、瀬田の方へ落ちゆくほどに、今井四郎兼平も800余騎で瀬田を固めたりけるが、わずかに50騎ばかりに打ちなされ、旗をば任せて、州のおぼつかなきに、都へ取って返すほどに、大津の内出の浜にて、木曽殿に行き合い立て祭る。互いに中一丁ばかりよりそれと見知って、主従駒を早めて寄りをうたり、木曽殿今井が手を取ってのたまいけるは、義仲六条河原で、いかにもなるべかりつれども、何時か行方の恋しさに、多くの敵の中を駆け割って、これまでは逃れたるなり。今井四郎、五条、誠に片付けの候、兼平も、瀬田で、内地に都合を祀る病を将来つれども、御行方のおぼつかなさに、これまで参って候、とぞ申しける。木曽殿、ちぎりは、いまだ口せざりけり、義仲が姓は、敵に押し隔てられ、山林に馳せ散って、この辺にもあるらんぞ。何時が任せて持たせたる、旗あげさせよ、とのたまえば。今井が旗を差し上げたり、京より落ちる生ともなく、瀬田より落ちる者ともなく、今井が旗を見つけて300余騎ぞ、馳せ集まる。木曽大きに喜びて、この勢あらば、などか最後の戦せざるべき。ここにしぐろうで見ゆるは、たがてやらん。甲斐の一条の次郎殿とこそ受けたまわりそうらえ。勢はいくらほどあるやらん。六千余騎とこそ聞こえそうらえ。さては良い敵御さんなれ。同じ失ばよかろう敵にかけようて、大勢の中でこそ討死にをも責め、とて真っ先にこそ進みけれ。本日の授業はここまでになります。